まあ週報にも記していますが、次週はファミリーデイ。今回のファミリーデイのコンセプト、目的は未信者の人を招き関係を作るということです。まあ、来週の椅子の配列は昨年の本田ルツ子さんの時と同じようにいたします。まあ、両側と真ん中にですね、椅子を置きます。新来会者やですね、友人を誘ってきた兄弟姉妹たちは、まあ、真ん中の方に座ってですね、それ以外の教会員の方は周囲の席に座ってください。まあ、来週は未信者の方が20名以上、25人ぐらい来られると思いますですね。ですから兄弟姉妹たち、まあ、自分たちで固まらないでですね、積極的に声をかけ交わってください。よろしくお願いいたします。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにルカの福音書第17章を開いてください。今日は代表して大鶴勝信兄弟に読んでいただきます。では大鶴兄弟、ルカ17章の最初に20節だけ読んでください。
さて神の国はいつ来るのかとパリサイ人たちに尋ねられたとき、イエスは答えて言われた。神の国には人の目で認められるようにして来るものではありません。
はい、ルカの福音書公開説教62回目。前回は17章10節までを説教いたしました。実は次の11節から19節は住人の来病人の話ですが、このところは2014年、昨年2月9日、9人はどこにいるのかというタイトルで説教いたしました。説教はテープ、CD で残っています。故に今日はそのところを飛ばして17章の20節よりお話をいたします。このルカ17章の20節から37節には、神の国の到来が記されていますが、この部分は2つに分けられ、全般20、21節が神の国の特質、後半22から37が人の子の日について記されており、まあ、この後半の人の子の日も4つに分けられています。順に見ていきましょう。では大鶴兄弟、もう一度17章20と21まで読んでください。
さて神の国はいつ来るのかとパリサイ人たちに尋ねられたとき、イエスは答えて言われた。神の国は人の目で認められるようにして来るものではありません。空ここにあるとかあそこにあるとか言えるようなものではありません。いいですか、神の国はあなた方のただ中にあるのです。
はい、神の国はいつ来るのかとパリサイ人たちに尋ねられたとき、イエス様は答えて言われました。神の国は空ここにある、あそこにあるというように人の目で認められる、観察できるものではありません。そして言われました。いいですか？神の国はあなた方のただ中にあるのです。神の国はあなた方のただ中にあるのです。これはどういう意味でしょうか？3つの意味があります。第一、ここでイエス様はパリサイ人たちに語られました。パリサイ人たちはイエス様を受け入れておらず、彼らのうちには神の国はありません。故に神の国とはあなた方すなわちパリサイ人たちに囲まれているイエス様ご自身が神の国だという捉え方が第一です。わかりましたでしょうか。パリサイ人の中におられるイエス様というのが神の国。二つ目の意味を申し上げます。ではここに何か挟んで、第一コリント3章を開いてください。16節です。では大鶴兄弟です。第一コリント3章の16節だけ読んでください。
あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。
はい、もう少し後のですね、6章の20節のところにはこう書いてあります。私だけを読み出します。19節です。あなた方の体は あなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。兄弟姉妹、皆さんがイエス・キリスト様を救い主と信じ受け入れたその瞬間、キリストの十字架の血が皆さんの罪をすべて除きされます、除き去ります。アーメンですねそして清くなった皆さんのうちに神様は神の御霊を与えてくださいます。今読んだところ、あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。神様がおられ支配されるところが神の国。この瞬間、皆さんの内側に神の国が建てられます。神の国は皆さん一人一人の内側にあるという解釈です。では3番目の意味、イエス様はこう言われました。マタイの福音書18章の20節、2人でも3人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。まあ、英語でアマングという言葉があります。私たちがキリストの名のもてに集まるとき、そこに主が共にいてくださる。まあ、これがまさに教会ですが、家庭でも職場でも学校でも、二人のクリスチャンが共にイエスの名を称えれば、ね、イエス様の名を称えれば、そこに神の国が表されます。つまり神の国というのは二人三人集まるその中にですね、イエス様がおられ作られるのですというですね、解釈です。ですから兄弟姉妹、もしあなたがお家で一人だけのクリスチャンであるならば、もう一人救われるように、家族が救われるように祈ってください。そうすると複数の家族が家の中にいれば、そこが神の国になるのです。あなたの家庭が神の国になるのです。だから家族のもう一人誰かをですね、どうぞですね、導き救って二人で家庭をですね、神の国となしてください。ここまでが全般です。後半に移ります。では大鶴兄弟、ルカ17章に戻って22節23節を読んでください。
イエスは弟子たちに言われた。人の子の日を一日でも見たいと願っても見られない時が来ます。人々がこちらだとかあちらだとか言っても言ってはなりません。後を追いかけてはなりません。
はい次にイエス様は弟子たちに言われました。22節より人の子の日について記されていますが、人の子の日とは何でしょう。人の子とはイエス様のこと。イエス様が再びこの地上に現れる日、つまり地上再臨の日です。ここに何かを挟んで人の働き一章を開いてください。では大鶴兄弟、人の働き一章の9節から11節まで読んでください。
こう言ってからイエスは彼らが見ている間に挙げられ、雲に包まれて見えなくなられた。イエスが登っていかれるとき、弟子たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た人たちが二人彼らのそばに立っていた。そしてこう言った。ガラリアの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登って行かれるのをあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになります。
はい、墓からよみがえられたイエス様は40日間生きている姿を弟子たちに表し、エルサレム郊外のオリーブ山から雲に迎えられ天に上げられました。その時二人の御使いが言いました。11節、ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇っていかれるのをあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになります。イエスキリストが再びこの地上に天から雲に乗って降りてこられる。これを地上再臨と言い、この時 この地上のすべての悪は滅ぼされ、それから千年間、サタンが縛られ、神とキリストが支配される愛と正義の国が実現いたします。これを千年王国と言います。ではルカの福音書に戻りましょう。その人の子の日、つまり主が再びこの地上に来られる日を、一日で、でも見たいと願っても見られない日が来ます。これは人々がですね、こちらだとかあちらだとかいい多くの情報が錯綜し、混乱が生じます。そのような人の後について、ついていったりですね、追いかけたりしてはいけませんということです。はい、では大鶴兄弟、ルカ17章24、25を読んでください。
稲妻がひらめいて天の端から天の端へと輝くように、人の子は人の子の日にはちょうどそのようであるからです。しかし人の子はまず多くの苦しみを受け、この時代に捨てられなければなりません。
はい、稲妻がひらめいて天の端から天の端へと輝くように、人の子は人の子の日にはちょうどそのようであるからです。イエス様が来られるときは稲妻がひらめくようだとここに書いてありますですね。これはどういうことでしょうか。3つの意味があります。第一、必ず前兆があるということです。雲が生じなければ稲妻は起こりません。人の子が来る前にはいくつかの前兆、前触れがあります。その前兆については黙示録の公開説教で語りました。今日は詳しくは申し上げません。またいつの日か語ります。必ず前触れ前兆があってイエス様は再臨されるということ。稲妻のように来る、2番目、突然来るということです。少し後の同じルカの21章を開いてください。大鶴兄弟、25から27です。21章の25から27まで読んでください。
そして人と月と星には前兆が現れ、地上では諸国の民が海と波が荒れどよめくために不安に陥って悩み、人々はその住むすべてのところを襲おうとしていることを予想して、恐ろしさのあまり気を失います。天の万象が揺り動かされるからです。その時人々は人の子が力と輝かしい栄光を帯びて雲に乗ってくるのを 見るのです。
その時人々は人の子イエス様が力と輝かしい栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見るのです。イエス、人の子イエス様は稲妻がひらめくように突然ですね、おいでになります。人の子の稲妻のように来る、3番目、はっきりとですね、目に見える形で来られるということです。稲光は目で見えるようにイエス様も目に見える形で来られます。そのことについては黙示録1章7節、私だけ読みいたします。見よ、彼が雲に乗って来られる。すべての目ことに彼を突き刺した者たちが彼を見る。地上の所属は皆彼のゆえに嘆く。しかりアーメンとあります。全世界の人々がですね、多分衛星中継でしょうが、キリストの再臨を見るということですですね。25節、ルカ17、25節、しかしながら、これが大前提ですが、イエス様は全ての人の罪の身代わりとして贖いの十字架、多くの苦しみを受け、この時代2000年前にですね、捨てられ死んで葬られなければなりません。イエス様が十字架にかけられた時、その意味を知っていた人はその当時誰もいませんでした。自分の罪のために、私たちの罪のためにですね、イエス様が十字架を受けられたことは誰もですね、悟りませんでした。キリストはまさに捨てられるようにですね、死んでいかれました。 ここまでが後半の第一のポイントです。ではルカの17章のですね後半の第二のポイントに移ります。17章の26から30まで大鶴兄弟読んでください。
人の子の日に起こることはちょうどノアの日に起こったことと同様です。ノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだりめとったり嫁いだりしていたが、洪水が来てすべての人を滅ぼしてしまいました。またロトの時代にあったことと同様です。人々は食べたり飲んだり売ったり買ったり植えたり建てたりしていたが、ロトがソドムから出ていくと、その日に火と硫黄が天から降ってすべての人を滅ぼしてしまいました。人の子の現れる日にも全くその通りです。
はい、イエス様が再びこの地上に来られるその日はちょうど、ここにはノアの日とロトの時代のことが記されていますが、同じような状況の中で起こりますということです。聖書において神様がこの地上の人々を滅ぼされたことが過去に2度あります。一度はノアの洪水、この時8人を残して全ての人が滅ぼされました。2度目はソドムの町、天から硫黄の火を降らせ、ソドムの町は一瞬にして灰となり、そこにいた全員が滅ぼされました。創世記19章に書いてあることです。ノアとソドムの町に共通すること、それは両方とも甚だしい罪の世の中ですね、罪の町でしたが、それ以上にこの聖書に記されていることはですね、リビングバイブル訳ではこのように書いてあります。そこを読み出します私が帰ってくるとき、イエス様の再臨です。人々はかつてのノアの時代のように神のことなどには全く無関心でしょう。ノアが箱舟に入り、洪水が押し寄せ、何もかも滅ぼし尽くすまで、人々は飲んだり食べたり結婚したりのいつもと変わらない生活をしていました彼らは通常の生活、食べたり飲んだり結婚したりの生活でした。日常生活におけるいつもの出来事に心を奪われて、およそ神様のことですね、ノアが警告した裁きがあることなど、ね、全く無関心でした。またソドムの町も人々はここには売ったり買ったり商売に熱心で、植えたり建てたり町づくりには熱心でしたが、ロトがソドムの町で滅ぼされると、ソドムの町が滅ぼされると警告しても、もうおよそ無関心。そのところは創世記19章の14章にこう書いてあります。そこでロトは出て行き、娘たちをめとった婿たちに告げていった。立ってこの場所から出て行きなさい、主がこの町を滅ぼそうとしておられるから。しかし彼の婿たちにはそれはもう冗談のように思われたと書いてある。冗談のように思われた。はい。ルカの福音書21章を開いてください。34節です。では小鶴兄弟読んで。
あなた方の心が放蕩や深酒やこの世の煩いのために沈み込んでいるところに、その日が罠のように突然あなた方に望むことのないようによく気をつけていなさい。
あなた方の心が放蕩や深酒やこの世の煩いのために沈み込んでいるところに、その日が罠のように突然あなたに望むことがないようによく気をつけていなさい。このような神の人の警告を無視したがゆえに、ノアの時代の人もソドムの町の人も神様の裁きを免れることができませんでした。はい、一箇所聖書を開きます。ペテロ第二の手紙2章です。後ろの方を開いてください 大鶴兄弟2章の5節から8節まで読んでください。
また昔の世界を許さず義を述べて伝えたノアたち8人の者を保護し、不敬虔な世界に洪水を起こされました。またソドムとゴモラの町を破滅に定めて灰にし、以後の不敬虔な者への見せしめとされました。また無節操な者たちの高職な振る舞いによって悩まされていた義人ロトを救い出されました。というのはこの義人は彼らの間に住んでいましたが、不法な行いを見聞きして日々その正しい心を痛めていたからです。
はい、ここにもですね、ノアとロトのことが記されていますが、この部分はリビングバイブル訳ではこうなっています。5節6節を読みいたします。また大昔洪水前の人たちにも神様の言葉を語ったノアとその家族7人を除いて少しも容赦されなかったではありませんか。そして神様を恐れない者の住む世界を大洪水によって滅ぼしてしまいました。また神様はソドムとゴモラの町を灰の山と変え地上から消し去りました。それは後世の神様を無視する者への見せしめであり、それによって彼らが神様を恐れるようになるためですと、まあ、リビングバイブルではこのようになっています。もう一箇所を読み出します。同じ第二ペテロ今度3章です。少し後の、はい、大鶴兄弟3節4節を読んでください。
まず第一に次のことを知っておきなさい。終わりの日にあざける者どもがやってきてあざけり、自分たちの欲望に従って生活し、次のように言うでしょう。キリストの来臨の約束はどこにあるのか。父祖たちが眠った時からこの方、何事も創造の初めからのままではないか。
はい、飛んで9節から11節まで読んでください。
主はある人たちが遅いと思っているようにその約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の晩鐘は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。このようにこれらのものは皆崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょう。
11節、このようにこれらのものは皆崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないでしょう。兄弟姉妹、皆さんは今日のノアでありロトです。警告者です今日多くの人は食べたり飲んだり目取ったり嫁いだり売ったり買ったり植えたり建てたり、日常生活に心を奪われています。もちろん日常生活が悪いということではありません。問題はですね、日常生活に心を奪われ、神様に対して裁きに対して全く無関心であるということです。実節しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の晩鐘は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます皆さんはこの時代をよく知って、ノアのようにロトのように警告者とならなければなりません。人は罪ゆえに裁かれるのではありません。 神様が備えてくださった救い主キリストを信じなかったゆえにですね裁かれるのです。神様は全ての人に問われます。あなたの罪のために私が備えたキリストをあなたはなぜ信じなかったかと神様は問われるのです。その時人々は何と言うでしょう。そのような話は一度も聞いたことがありませんと言ったら、そのですね、責任は私たちが問われます。あなたはなぜキリストの福音をあなたの隣人に伝えませんでしたか。神様はそのように私たちに問われるのです。ですから今日私たちは警告者にならなければなりません。9節、主はある人たちが遅いと思っているようにその約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。ルカの福音書のですね、先ほど30節、17章の30節。人の子が現れるのも全くその通りです。イエス様が来られる日もちょうどですね、ノアやロトの日と同じです。では第3のポイントに移ります。ルカ17章に戻ります。で踊り兄弟31から33まで読んでください。
その日には屋上にいる者は家に火災があっても取り出しに降りてはなりません。同じように畑にいる者も家に帰ってはいけません。ロトの妻を思い出しなさい。自分の命を救おうと努める者はそれを失い、それを失う者は命を保ちます。
はい、ここでは命の問題が取り上げられていますが、兄弟姉妹、問題はですね、あなたはこの地上のものに関心がありますか、それとも天国に関心がありますか。あなたの命はどこにありますかということです。皆さんにお尋ねしますが、私たちクリスチャンには地上再臨の前に景挙があります。天に上げられます。もうすぐ景挙の映画があるんですね。レフトビハインドという映画ですね。今月の終わり頃からじゃないですか。私もその見てないからちょっとお勧めできるかどうか分かりませんけどですね、私たちが一挙に天に上げられるその景挙があります。イエス様が皆さんに、さあ地上のものをですね一切手放してここに上がってきなさいと言われた時、あなたはこの地上のですね、全て仕事も富も家族や愛する人も楽しみも今やりかけていることの一切を手放してイエス様のもとに行くですね、決心ができているでしょうか。どうですか。一切のもの、この地上ものを手放すことができますかですね。32節こう書いてあるんです。自分の命を救う、32節、ロトの妻を思い出しなさいですね。これが今日の説教のタイトルです。ロトの妻はそれができませんでした。何かは分かりませんが、彼女はソドムの町に何か心惹かれるものがあったのです。故に後ろを振り返ってしまい、ソドムと共に滅ぼされ、ね、主王の柱になりました。皆さんがイエス様ちょっと待ってくださいとですね言えば、イエス様よろしい、あなたはこの地上にとどまっておきなさいとおっしゃいますですね。はい。そして巨大姉妹、あなたはもう大患難に遭います。その時あなたは殉教するか信仰を捨てて滅びるか、どっちかですですね。だからいつでも弟子様が呼ばれた時、天に上げられる用意をしておきなさい。この地上のものを持つことは構いません。でもそれは所有者はイエス様ですから、あなたは預かっているのです。お金も健康もですね、家族も全てイエス様のもの、あなたは一時的な預かり物です。だからイエス様が手放しなさいと言われるとき、いつでも手放す用意だけはしておきなさい。 この世のこの地上のものに執着すれば、あなたはそのことによってロトの妻と同じになります。未練を残すのです。後ろを振り返るのです。その時あなたはですね、地上にとどまります。そして大患難に遭いますですね。それだけは知っておいてください。33節、自分の命を救おうと努める者はそれを失い、それを失う者は命を保ちますですね。この地上で自分の命を救おうとすれば、あなたは滅びます。この地上の命を捨てるならば、永遠の命を得ます。これは神様の警告ですですね。ですから生活をいつもシンプルにし、いつでも手放す用意をしてください、ね。はい、では第4のポイントに移ります。大鶴兄弟34から35を読んでください。
あなた方に言うが、その夜同じ寝台で2人の人が寝ていると、1人は取られ、他の1人は残されます。女が2人一緒に薄を引いていると、一人は取られ、他の一人は残されます、
はい。このところは解釈が難しい箇所で、仲介書を読んでも仲介書ごとに解釈が異なっています。34節では、二人の男が同じ寝台で寝ていると、一人が取られ、一人が残る。35節では、二人の女が一緒に薄を引いていると、一人が取られ、一人が残る。下の米印には36節として、二人の男が畑にいると一人が取られ一人が残るとあります。これをですね、軽挙と見るとですね、理解解釈は難しくありません。二人のうちの一人がクリスチャンであれば、ある日突然天に上げられこの地上からいなくなります。ね、そのことは第一テサロニケ4章17節に記されています。もう一つの解釈はですね、寝食を共にするといいますか、二人の人がどんなにこの地上で仲良く親しい関係にあっても、一緒に寝たり一緒に薄を引く、これは朝ですね、パンを作るために粉を引くことです。また畑で一緒に仕事をしても、それで二人とも救いを得るわけではないということです。クリスチャンとね、クリスチャンと仲の良い友達がいても、仲が良いだけでその友人が救われるわけではありません。夫が妻がまた親がクリスチャンだから、家計がクリスチャンの家計だから、あなたは天国に行くわけではありません。救いは個人個人、あなたがですね、罪を悔い改めてイエス・キリスト様を救い主と信じ受け入れることですね。これしか救われる方法はありません。イエス様はあなたの罪のため、あなたの立場から言えば私の罪のために十字架にかけられた、このことを知って罪を悔い改め、イエス様を救い主と受け入れない限り、ね、親が兄弟がですね、クリスチャンであってあなたが救われるということはないのです。はい、では大鶴教授37節読んでください。
弟子たちは答えていった。主よ、どこでですか。主は言われた。死体のあるところ、そこにハゲタカも集まります。はい、
弟子たちは、主よどこでですか、主よどこで裁きはなされるのですか。死体のあるところ、そこにハゲタカも集まります。これも本当に難しいですね。どう解釈していくか、言葉ですが、いくつかの解釈があります。これはですね、第一、物事はですね、必要な条件が揃えば起こるものだという解釈。キリストを信じる者は救われ、信じなければ裁かれ滅びますという解釈。2番目、ハゲタカを引きつけるのは死体です。ハゲタカっていうのは裁きを表します。つまり霊的な死んでいるところに必ず裁きがあるという解釈です。そしてもう一つ、これは多少飛躍した解釈ですが、ハゲタカは下の米印に和紙とあります。和紙をイエス・キリストまた聖霊と取れば、死体のあるところ、つまり兄弟姉妹、あなたがこの世的に人間的にですね、古い肉に死ねば死ぬほど キリストはあなたのもとにですね、近く来てくださり、あなたは聖霊に満たされますという解釈です。まあ私はむしろ積極的に捉えて、まあ、この解釈を取りたいと願います。兄弟姉妹、景況は何度も言いますけどもですね、前兆も予告もありません。ある日皆さんはこの地上から取り上げられます。ですね。ですからいつ取り上げられても良いですね、心の備えをしてください。この世のことに、この世のものに執着しないことです。ですね。ロトの妻を思い出しなさい。それが何であったか分かりませんが、ロトはこの地上のものに心、ロトの妻はこの地上のものに心惹かれるものがありました。結果、彼女にとってそれが命取りになったのです。一切のものを手放して、イエス様のもとに迎えられる兄弟姉妹となりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。